笑いラジオ どうも高橋です、よろしくお願いします。もう一人がですね、
はい、お笑い塾塾長の高田です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとですね、まあ、早速なんですけど、はい、この前ね、難波、朝からもちょっと僕活動してて、はい、難波の、まあ、あのボックスのとこですね、ちょっとスタバ行ってたんですよ、うん、はい、難波パックスのとこのスタバ行ってて、うん、でコーヒー飲んでたらですね、はい、隣にものすごい紳士な男性が来たんですよ、うん、なんか英国のジャケットみたいな、
そんな
結構かっこいいおっちゃん来たなと思って、うん、あ、やっぱ朝にこういうとこ来る人はやっぱりさすがやなと思って、うん、ああいう人らを見てたら早速座ってですね、うん、姿勢がいいんですよ、
背筋がね、
背筋がピンと、
ピンと、うん、
でなんかごそごそとなんか新聞取り出したんですよ、うん、はい、こういう人やから多分きっと朝から経済をこう勉強しはんのかなとか、まあ、日本の経済どうなってるかと思ったら、まあ、思いっきりスポーツ新聞やったんですよ。
あら
もうがっかりですよね、まあ、おいおいと、うん、でおもむろに何を探し出すかって言ったら、まあ、競馬ですわ。
なるほど、
今日のどれ当てようかと、うん、でこうバーって見てで決まったんでしょ、まあ、こう決まったら、うん、おもむろにこうの紙、書く紙あるじゃないですか、
マークシート、
マークシートを出してですね、で、何番にしようかと、うん、で、その後財布出して、はい、お札ですわ、うん、何本だもん、あんなん大抵、まあ、まあ、あのとこ1、2万とかじゃないですか、
まあまあ、まあ、
言うても、ね、言うても、ね、10万ぐらい出したんですよ。
へ
ぇ、めっちゃ金持ちじゃないですか。絶対僕、この人と同じのを買ったら勝てるなとかって思ってもらって、
なるほど、
なんでそう思うかって言ったら、うん、昔、まあ、ここの、まあ、前身の大滝哲夫っていうのが、まあ、いたんですけどね、うん、大滝社長がいたんですけど、うん、その人が言うならば、ああいうところで勝つ人って、うん、身なりが
なるほど、
きちっとしてないと神様もその人を応援しようと思わないっていうんですよ、うん、まあ、分かるんですけど、確かにそうやなと思って、うん、僕も一回、まあ、ああいうナンパークスのウィンズ5、うん、まあ、場外馬券場ですね、はい、行くじゃないですか、うん、だって一人スーツの人いないんですよ、
なるほど
もう、うん、びっくりするぐらいジャージジャージか、もう
一人ぐらいいないですよ誰もいない
ジャージか、うん、テロテロの T シャツ着てるか、
うんうん、
もう夏場なんかもうほんまにびっくりしないですか、
う
ん、なんかみんな一仕事終えたぐらいのなんかシャツの感じでこないですか、
結構くたびれた
くたびれた
やつとかもう着古してるやつとか多いですよね
なんかもう冬は冬で、うん、それサブないっていうぐらいのニット着てたりとか
なんかね、季節感分かってるみたいなありますし、うん、それで防げるのかみたいなのもね、ありますよね。
で、難波って2カ所あるじゃないですか、う
ん、その場外馬券
場あそこもう道頓堀のとこ近く、うん、もうあそこ行くともっとですよね、もう柄がもうガラッともっともう一段階落ちるっていう
パンチ効いてきますよね、あっちの方があ
の人らなんか行け行けって言ってるじゃないですか、うん、行け行け、あれはあれですかね、神様どっか行けって言ってるんですか、ね、
いや
違う違う違う違う違う
馬に一着
で、ね、あ、勝とうとしてたんですか、
馬と騎手ですよ、それは
違うですね、はい、運を逃がしてるわけじゃないですか、
逃がしてるわけじゃないですね、それは逃げてるかもしれないですけど、う
ん、でもほんまにそのパークス行って僕思ったんですよ、1時間探したんですけど、うん、
だいぶ頑張りましたね、
頑張ったんですけど一人も英国紳士見つけられなかったんですよ、
それはもうその発想が悪いですねそもそも
じゃその人の後に買いたかったんですよ、
はい、
僕は、
はいはいはいはい、
並んでるところにゆったりこうやっぱあの人多分ゆったり買うんでしょうね、こう
焦らずね、
焦らずにもう
余裕があるから
多分ね、普通の人も焦ってません、
うん、
もうタッタッタッタッタッって言ってね、はい、もうなんかもう運逃がしに行ってるんでしょうね、
あのね結構高確率でね喧嘩してますからあと5分とかあと3分だったらさっきだってきて
そうでしょ、
うわーって言い合いになるんですよ早せお前とか、
うん、だからどこで買うんですか、
今までこそもスマホで買えますけど、はい、大黒町に住んでたね、難波の隣ですよね、はい、あの高島屋の
パーク
スのあそこはよう行ってましたよ、
見たことあります、
はい、
そういう紳士を、
いや5年ぐらいいて誰一人としていらっしゃいませんでした
やっぱ梅田行かなかったですかね、
梅田もね、ただでも場外馬券料来る方でそれはなかなか難しいかなと正直思いますけどね
やっぱ行くんやったら、うん、まあ、本番とこ行って、うん、やっぱちょっと高い席買って、
そうですね、VIP じゃないですけど、ね、
ASP いいからってことなんですね、
う
ん、
そうですね、
まあ勉強になりました、はい、 まあ、競馬ということで、うん、競馬好きなんでしょうかね、今回も熟成として畠山さんに来てもらいました、はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず、ね、お笑い熟成の畠山です。コンビシアリスで、ツッコミ役させていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします
。畠山ってなんか好きな趣味とかこう休日とかどっか行ったりするとしたらどこ行くの？
趣味ないし
終わっちゃう。
いきなり会話が
家が一番好きです。
いや家じゃ永遠に行ってられへんやん、その一日。
いや行ってられますよ。
行ってられそうですよ。
何すんの？
寝る。
24時間
ゴロゴロ布団の上で寝て、うん、で起きるのはご飯食べるときと
起きる。そうっつって暇ってない？そのずっと寝てたらさ、やっぱもう暇やなってな
る。退屈とか、ね、
退屈やなってなる。
暇とか退屈の感覚がない。
すげえ、ね、
どうやって神経切ったそこ。
猫と同じ感覚だよこれ。
暇退屈って、退屈って何が退仕事退屈って思うときあります
か？赤やん、そちらの。
あの
そっちの退屈と思ったかや
な。家に
家で退屈ってない
とか。家で退屈ってない、うん、時間があったらなんか寝たりとか、うん、食べたりとか。
寝て食べて黒沢映画見てまた寝る
とか。そうですね。だから家でやることやれる娯楽は家の中にいっぱいあるんで、まあまあ
まあ、それを聞いてんやんね。読書やったら読書って言ったらええ。
いやかといってその読みたい時やりたい時にたまに10分ぐらいとかやるだけで、その趣味
長いな。24時間の10分ってむっちゃ短いですよね。そうそう、
ほんのちょっと。
あ、あと、あ、そうですね、さっき黒沢映画に最近ハマってるんで、うん、まあ、趣味、やっと趣味、
あ、できた。
趣味って言えるんですかね、その1週間にこう見るっていうのは。
まあ、でも黒沢映画見てる人はね、珍しいんで、やっぱり言えると思いますよ。はい、
どうやって見るの？今やったら何、買いに行って。
レンタルビデオ屋さんにあるんですよ。
はいはい、
そのビデオ屋に、うん、その黒沢っていうカテゴリーがある。
黒沢っていうカテゴリーが
カテゴリーだ。かっこやな。
時代劇とかでなかったやつ。
時代
黒沢っていう。
黒沢っていう。
ええな。
カテゴリー、カテゴリーに巨匠っていう。ホラーとかじゃなくて巨匠。
巨匠。それもカテゴリ
ー。最近ちなみに何見たの？この黒沢さんの中で、あ、これ良かったなって。
生きるっていう映画なんですけど、そのずっとサラリーマンで、うん、公務員で、うん、もうずっとそこに勤めてるんですよね、うん、でもう仕事一筋の人なんですけど、うん、それがある日その胃がんを宣告されて、うん、余命がもう1年ないのか、なんかそれぐらいで、うん、じゃあその今まで仕事人間だった自分がじゃあ何をして生きればいいのかみたいな、うん、で、まあ、そういう死ぬ前に何か残そうと必死に生きる人間を描いた、うんうん、描いた映画。
ごめん、それを見て何を感じるの？お前はその公務員を見て。
そこ聞いたんです
よ。そこ何を感じるの？やっぱそれを見た後って。
あ、やっぱ自分も、まあ、死ぬ前に何か残せたら、うん、
その布団の中に入ってたらいかんみたいなこと。
もっと重い。
まあね、塾であのビデオ撮ってくれてるから残ってるから。
それでいいよ。もっと大きく残さないよ。
発生したみたいな。
もうやりきった人生。やりきれ、もっともっと大きいところ。
これからこれからね。
はい。
すごいな、それ見て寝れるんや。
あ、普通に睡眠たんですね。
なるほど。
もやもやするわ、これは。もう、まあ、そういう畠山と今日はですね、まあ、やっぱ人間、やっぱ生きててですね、やっぱ苦手なこと、自分がやってて苦手なことってあると思うんですけど、それをちょっと話していこうかなと思ってですね、
はい、
まあ、僕、まあ、小さい頃からちょっと苦手なことがあってですね、はい、やっぱグループの入るのすっごい苦手なんですよ。
うん、
小学校の時は備えたんですよ、はい、地域からやっぱ上がってきてるっていうのがあったんですけど、うん、中学校になって初めて俺グループの中に入るのが苦手やった気分なんですよ。もう全然話せなくて、
うん、
あれ なんて声かけたらいいの、うん、やあ、
いや、やあってほんまに日常で言わへん。
いや、ほんまに下手くそすぎ。
違う中学校で僕私立行ったんですよ。
違う、はい、
地元離れたんですよ、うん、で初めてこう新しい社会っていうのを経験するときに、うん、はいはいはい、この前の人に何て話しかけたらいいの、俺高橋って言うんか、うん、
大勢が俺高橋
もう俺なんかドラマのような感じでトントン俺高橋ってい
うなんかセリフがあるやな、
もう分からなくて、うん、でやっぱ何ヶ月か経ったらグループどんどんできてくるじゃないですか、うん、はいはい、もうどんどん難しくなってくるんですよ、
ね、余計入りづらい、
余計入りづらいですよ、うん、クラブ入っててもなかなかもうグループすぐできるし、うん、苦しくて苦しくて、もう高校の時とか一番嫌やったのが文化祭ですよ、うん、あんなグループでやるもんじゃないですか、うん、はい、一切手伝わなかったんですよ、
うん、それでいけた、
いや全然やっぱあれですかね、みんな見えてなかったんですよ俺見えてなかった、
悲しいな
それそれか僕があの消える術を持ってたら
忍者みたい、
忍者みたい、
ちょっと周りが回るそうそう
じゃあんなんね、もうイケてるグループがやるもんでしょ、うん、
まあまあそのリア充って言われる人たちが楽しそうですよね、
で、
う
ん、ねえねえみんな何々しようぜみたいな感じでやるじゃないですか、
だいぶ腹立つ言い方です
偏見すごい
もう嫉妬と、うん、もうあれでも全然好きになれなかったんですよ、うん、そういう中にひょこっと入っていくやつとか多いんですよ、何してんのみたいな感じで、うん、ああやつすごいなと思って、うん、大して面白い話せえんのに入っていくやつ、
いやもうそこ面白い話見かけるのちゃうん
じゃなくてワーできてて笑いが起きてんのに、うん、何してんのだけで入っていこうってすごいないですか、
それね、人とかキャラがあるんですよ、うん、
ああ、うん、俺にはなかった
いやーって言われ
る、いやーと俺高橋
俺高橋って入ってた
入りが下手ね。入りが。
やっぱそういうのなかなかきつかったっすね。大学とかも、うん、大学とかでやっとちょっと落ち着いていったみたいな感じなんですけど、うん、やっぱそういうのをやっぱね、そういうのもやっぱ日本の教育を教えてあげた方がいいと思うんですよ。
いやあかんみたいな。
いやあかん。道徳でなんであんななんかいじめはあかんっつったんですけど、うん、はいはい、友達を作る方法をもっと教えてほしかった。
そうですね。
そこを共感するんですね。
私もそう。
同意見。
同じでしょ。
なあ、
はい、
いやーで言ったのそれ、
いやいや私はもうそれはダメって認識して
高橋君はちょっと分かってたみたいです、
うん、お前賢いよ
でもそうずっと入りに行く、
第一声どうしたらいいかってなんかない、うん、先生がさもっとやってくれたらよかったなとか思って、
はい、まあまあそうですよね、
うん、そうでも先生にその入れてあげてくださいって言われると、
あれも嫌やわ、
そう、もう嫌な、
まあ、嫌
な、
あれも嫌やわ、
めっちゃ二人共感し合ってるけど、
何々君ちょっと高橋君入れてあげてって言われるの絶対嫌なんですよ、ね、もうあれほどな苦痛で屈辱的なものないからね、
ちょっと明るい話しよう
か、思い出して
しまいましたお笑いラジオやから , 笑えてるの多分沈んでいったラハタキヤマはどう、小さい時とかなんかこう苦手なこととかって言ったの、
小さい時、まあ小さい時苦手なことって腐るほどある、
腐るほど
表現が、
まあ、もう今ももう無理だっていうのがその、うん、自分で練習する、うん、なんか、うん、あの私あの3歳から11歳まで8年間ピアノを習ってたんですけど、うん、あの1週間に1回稽古があるんですよ、うんうん、先生の教えて、でもその間にちゃんと練習しないと、はい、ピアノは絶対上達しないんですけど、うん、私もう1週間ピアノ練習しなかったんですよ、
一切
あ、発表会の時にかろうじて発表会があるからちょっとそれはね、もういろんな人の目に触れるからもうこれはちょっとやっとかやばいと思いながら
それ見越して最初から練習しとけよって話
そのあのでやっぱり上達しないのとやっぱ1週間がまた明日やればいいやみたいな、
うん、あ先送りや、
はい、いやもう明日やったら明日やって今日は漫画読もうとか
ダイエットやったんですねダイエット明日から言
うそうしたらまた稽古の日が過ぎて明日稽古やみたいなそうそう何もやってないみたいな、で稽古のあの稽古行く1時間前ぐらいにどんな曲やったっけと思いながら 全然弾けず、はいはい、そのまま稽古行って、うん、先生にめっちゃ怒られて、うん、で怒られても怒られたら普通は多分練習すると思うんですけど、うん、私その怒られて稽古が終わった後に、うん、お稽古終わったらやったーみたいな感じで
達成感
そ
うなんですって
あいつなんか言っとったなでも、まあ、終わっちまえばこっちの方がいいよみたいな
そうそうなんかその練習次第じゃなくてあもう辛いこと終わったあ今日終わったポケモン見ようみたいな感じで、うん、もう好きなことをして、うん、してたらまた1週間
って何もやってエンドですよね
これ話だとキリがない
繰り返して結局もう、うん、ほとんど上達せずに、
う
ん、
そりゃそうやな
はいでかといって自分でやめたいって言えなかったんですよねあのプライドが高くて、うん、もう先生に怒られてることを親にも言えなかったし、うん、あの才能がないっていう才能がないからやめたいっていうのも言えなかったんですよね、うん、なんかプライドがあるのと、うん、なんかやめることが悪いことって思ってたんで、うん、なんか怒られるかなみたいな、うん、なんか親になんか失望されるかなみたいな思ってなかなか言えなかったんですけど、うん、あのある日その11歳になってそのピアノをやめたんですよ、うん、でやめたきっかけっていうのが、うん、その親戚とたちと潮干狩りに行こうっていう約束があって、うん、私潮干狩りとか行ったことなくて、うん、もうテレビでなんかニュースで潮干狩りのシーズンのなんかこう光景が見てるのを見てたぐらいで、うん、もう潮干狩りやりたいみたいなイメージが勝手にこう作り上げられてて、う
ん、
もう
みんな楽しく
そうそうみんなでこうなんかみんなで道具持ってバケット持ってこう
買
い、
ね、
買ったら、うん、もうボロボロボロってアサリとかもうなんかシジミとかもいっぱい取れて
怖いわみんな来るやんかお前その階段みんな来るやろな、
はい、でバケットいっぱい持って帰ってもう味噌汁にしたりとか焼いたりとかしてなんか出汁が出て美味しいのかなみたいななんかそういうイメージをめっちゃしててすごい楽しみにしてたんですけど、あの前日になってなんか親戚が体調を崩したからちょっとなくなっちゃったんですよ。で私はめっちゃ楽しみにしていて、ですごい楽しみにしてたところがなくなってもうめっちゃ怒ったんですよ、ね、もうすごい暴れたりとか物投げたりとか。
潮干狩りすげえな
そんなに楽しみやった
楽しみやっただってどっさり持って帰るつもりだった
でそのもう怒りの頂点がマックスになった時にもう本音というかもうピアノも潮干狩り行かんのならピアノもやめるわって言って
セットじゃないけど
なんか繋がって
そうあの辛いことばっかりやってんのにいいことがなくなったなくなされた、うん、だからなんか私なんか体調不良で休んでんのに、うん、私は辛いのにピアノに行ってんのに、うん、あいつも頑張るよみたいなそういうなんかもうめちゃくちゃな言葉を吐いてでもう不定年して、うん、じゃあもうピアノ今日先生に休むって言っとくねみたいな、うん、あのおばあちゃんに言ってお
ばあちゃんが言った
そこから行かなくなって
すごいねそのままフェードアウトして
そうですね
不定年っていうのがまだ可愛らしいです
ねそうですねもっと激しいか
な激しいからやめちまうとか言うなんでよとか言うけど分かるけど謎なのが11歳ですからね。
まあね、そうですね。年齢的に
潮干狩りってそんなモチベーション上がんねやと。
その後ちなみに潮干狩り行ったんですか。
行ってない。
行ってない。
いやだから未だにそのイメージです潮干狩り。
いや違う違う。
めっちゃ回取れるのか。
じゃあ取れ。
また修正されてる。
早修正した方がいい、ね。多分テレビに出てる人もそんなこんな持ってんの。
バケツいっぱい今ないですね。
業者それ業者やと
思う。そうなんですか。
まあ、そんなにじゃんじゃん、
ね。じゃんじゃん出えへんで。
めっちゃ筋肉痛になりますよ行ったら。
そうなんです。
変な体勢で。
ちょっと行きたくない。
あらら。
はい。
あ面白いね。うん、もう一回でそういうなんかそういうのに畑山の苦手なことって言ったら。
もうこれももう絶対治らないなっていうのが水泳なんですけど、うん、もう小学校水泳の授業があるんですけど、うん、 水泳の授業ってあの ABC の3つのグループに分けさせられるんですよ、はいはい、その早く泳げる人、うん、水泳習ってた人とかが A で B がその 25m だったんです、うん、あの泳ぐ長さが最後まで行ける人、立たずに行ける人で C が途中で立って何回か立ってしまう人3つに分けてたんですけど、私あの D やったんですよ、うん、
D はどういう人なの
D は歩く人
プールだから
ずっと歩いてる人、ずっと歩いてる人、
おばあちゃんのためのやつ、あの運動のスーツやるのよ、はい、ジムとかでやるの、はい、
なんか隣でみんな泳いでるところ、私はあの高学年になって、高学年用プール、低学年用プールってあるんですけど、うん、あの浅い低学年、5、6年の時とかはもう低学年用プールで、あのプールサイドに捕まってバタ足とか、うん、あの歩いたりしてたっていう話なんですけど、うん、こう一向にうまくならないし、うん、まずそのどれが正解なのか分かんないんですよね、
う
ん、
何が俺水泳に俺正解求めたことないんだから分からんけど
あの水を蹴るってどういうこと
そっからか、哲学やな、ね、水蹴るもんじゃないと、
水蹴られる、
確かに物体は蹴りますけど、水はあんま蹴らないですよね、は
い、うん、すごいな、
どの方向でどの角度で蹴るのって
あれでしょ、賢
すぎる、
賢すぎる、苦しいんだな
蹴るっていう感覚が分かんなくって、はいはい、で進まないし、うん、息継ぎもうまくいかず沈むから、やっぱり歩いて、だから教えて、そのこうだよって足をこう動かしてこう教えてくれる先生がいたんですけど、でもその自分の中ではしっくり来ないんですよね、そのこんなんで早く泳げるかみたいな、
なんでそこ素直じゃないの、なんでそこ素直じゃないね、
でそのだからみんなの見てもその水しぶきでよく分かんないし、
そんなにそんなに水しぶき立てた
なんか足がこう鳴ってるのとか、
バシャバシャね、
なんか水中、水面がこう歪んで全然見えないし、なんか全然真似しようにも全然うまくいかなくて、であの泳ぐことをやめたんです、
なんだそれ初めて聞いた、泳ぐことをやめた
人類がやめた
人間を諦めたみたいな、なんその
か無理や、もうビート板とか浮き輪使ったらいい
アイテムがあるじゃない
ですか、
あ、そうですね、じゃあ全くの金づちな、
いや、背泳ぎはでき
る、なんでや
そこは言いたい、
なんで背泳ぎは
できます、
それなんでできた、背泳ぎは
こうやったら浮くんで、こうやったら
ラジオやからこうやった
らのけぞらして、
はい、
だから
背中のこう力抜いて、体の力抜いたら浮くやんって、
うん、浮いた、
それは自力で習得したの、その
泳ぎ、あ、そうです、
あ、
いつ気づいたの、なんかこうやってたら勝手に浮くやんって思った
の、高校の授業で
だいぶやな、だいぶあったよ
進んだな、だいぶ進んだな、
背泳ぎっていうのが追加されて、でやってみたら、あ、浮いて、いや、
僕小学校かなと思ったらあの、さっ
きの高校入ってます残念なお知らせです
そんなんでよう行けたな、高校の授業とかいろいろなかった、苦手なんていうか、僕あれ苦手で、体操とかあれ苦手、
どういうことですか、体操に、
あのね、まあ側転とか、
はい
はいはい、
ああ、
なん
ちゅう、飛び箱、
飛び箱とかもや、まあ、飛び箱もないですけど、体が硬かったから、はい、側転とかバク転とかできるやつとか出てくるやつ、ね、うん、ああやつヒーローになるの、
確かに、
あ、そうです、
かっこいいよね、
かっこいいよ、うん、でできひんやつはなんであんなできひんねみたいな感じになって、うん、試験もなんかやらされて、
また悲しい話
あ、またダークダークになるいや、ほんまにね、なんかこう今の学校とか、ほんまね、なんか輝ける場所作ってほしいね、ほんまに
苦手な人には個室作ってほしい見られないの
個室
個室、もう自分の代とかもう後悔する
しかも僕高校とかってあのやっぱ推薦のやつとかもいるんですよ、
うん、
で推薦のやつとかやっぱ運動神経の塊じゃないですか、
うん、スポーツ推薦、
スポーツ推薦とか、そういうやつはどんどんなんか体操とかでやっていったりとかできる、僕そんなできへんかったから体硬いし、うん、うまいことできへんくて、なんか恥ずかしい思いして、うん、なんやこれと思って、もう やっぱ目立つやつ羨ましいなっていう、はい、多分最初の話に持っていくんですけど、生きてるやつ嫌いみたいな
結局そこに
俺生きてるやつ嫌い
そこに落ち着くんです
まあ、それがあって今やっぱこうやってね、やっぱお笑いができるよなって、うん、
よかったね、でもね、ほんと、
いやでもそう、でも大抵お笑い芸人さんってそうじゃないですか、
うん、
あの大抵芸人さんで売れる人って、うん、昔から人気者の人ってまず、うん、
まあ、少数ですよね、ほんとにね、
全然ね、うん、言ったらね、霜降りのせいやさんとかは昔いじめられとったけど、うんうんうん、こうやってお笑いやっていくことでこうやって人気者になったっていう、やっぱそういうね、こうお笑いっていいとこやなってほんまに思いますよ。
あ、よかった、やっと持ち直して
持ち直してやばい話したやっぱ最後のやっぱ最後の最後にやっぱもう一回ちょっと僕のことで評価上げとこうかな
それこそっぽ
いいい話しすぎる中で自分苦手なんですよ。
なんで照れるの？
なんか会社とかで後輩の指導どうしてる？
後輩の指導、うん、もう全部命令で
命令なの？お前女王だよ
女帝やろ。
いや、これやったらもうこれさえやれば、うん、あのここの会社でやっていけるっていう
そんな欲しい方
に組んでるんで、もうそれをやらせるだけ。
ある種合理的な
合理的やなお前これえ、なんで先輩すみません教えてもらいたいんですけど、どうするの？
何って聞く。
何どうしたの？
何どうしたの？え、その時はこうすればって優しく言う。
優しく言います。
あ、やっぱ優しく、
はい、優しく
言う。なんか僕やっぱちょっとやっぱ尊敬される先輩ってなんかやっぱちょっとクールとかなんかイメージないですか？ちょっとシュッとして男の人だったらテキパキパパってやって、
はい、
でまあ頑張ってくれよみたいなのやりたいんですよ、うん、
ポンってね、
ポンとこうあと背中押してあげるとか、う
ん、今どんな感じでやってるんですか？
僕はもうちょっとこんな感じで最後なんか余計なボケを入れてしまうっていうか最後自分を落としてしまうっていう
どういうこと具体的に例えばどんな
こうこうこうこうやろこうやろ分かったか、うん、って言って、まあ俺はこの時できなかったけどねみたいな感じでちょっとこう、うん、ボケを落とすんですよ。
親近感の、
うん、そうそうそう、親近感のキャラクターで、
はい、
うん、でもちょっとそれやりすぎるとちょっとボケキャラクターをやりすぎたんですよね。やっぱ、
うん、
ツッコミの方がやっぱり尊敬されるんですよ、はい、漫才でもやっぱりね、
まあ、なんか仕切ってる感じ、
仕切ってる感じ、僕ボケになっちゃうんですよ会社の後輩の前では、
うん、
あ、なんか気遣ってる、
なんかその方が自分の中でこう落ち着く、
落ち着く
結婚式のね話
だったんですけど、
なんかボケがいろいろ足引っ張ってくる人生の
ボケちゃう
ね。結果後輩からどういう扱いを受けるんですか？
そうね、
うん、同期ちゃう
先輩で亡くなる
先輩巻きすぎて
どんな言葉遣いというかどんな、
もうほんまにこうやっぱおいとか絶対おい何やってんねんとか絶対、
はい、
何々ちゃう、
うん、
優しい
優しい慕われると思うんですけどね、う
ん
う
ん、なんで
全然慕ってくれない、
ね、そんなことないと思う
、まあ、まあボケるじゃないですか、はい、こう会社の中でボケたりするじゃないですか、はい、やっぱ無視されるよね
寂しいな。
拾ってくれる、ほんまに、ね、一般社会ってこういうもんやなと、うん、ボケても拾ってくれへんねんなと。
それはですね、ボケを拾える技量のある人にボケてんの？
ああ
深いため息が
何でも感じるとき
そうそうそう、向こうも準備があるからね、やっぱ。
でも後輩やねんから、そこは先輩ボケたんやから突っ込むのが礼儀じゃないですか。
お笑いスキルはあるんですよ、そういう
普段。いや、お笑いはそんなあんましてへんって言いますけど。
あのそこからじゃあ、あれじゃあそう、こういう時はこう拾うんやでみたいな教育
を。いや、言うんですよ。うん、言って、もう一回同じことするんですよ。うん、天丼じゃないですか。うん、天丼しても、はぁっつって言うと、はぁじゃないなと。
困ってるやつ。
困らせるよね。
困って
る。なんかね、なんかこう言葉尻をパッなんか取ってボケたりとかするんですよ。でもやっぱ通じひん。
なんかね、あの、うん、愛嬌のある先輩とか、
はいはい、
誠実な先輩とか、うん、あのなんでボケても愛嬌とかあったらすごい慕ってくれると思うんです
けど、うん、彼に愛嬌はないと言ってる
愛嬌の塊やろ
無視
されて最後やっぱ悲しい話になってきたけど
俺先輩やで畑が言うとくで、ここで言ったら俺先輩や
尊敬は
して、尊敬してる
わって言
ったら伝わってこいへんわここの塾おかしいんですよ。
やっぱり高橋さんの求めるレベルも高いと思うんですよね。
そうそうそう、
世間でさ、でもなんでやねんってあんま聞か
ん、
ツッコミで普通の一般的ななんでやねんってあんま使わなくない？
確かに、うん、会社とかは ありませんよね、その、
うん、なんか受け流すっていうか、
はい、
する
する、うん、
はい、
なんでみんなこんな関西人ボケツッコミしてるの会社だったらみんななんか
まあ仕事やから
そっか
みんな真面目にやって
る俺切り替えてなかったんだ
そうそう
真面目な中ボケやりそうちょっと
ちょっと今はみたいな今はそういうノリちゃうねんみたいな
でも仕事やるにしてもやっぱちょっとやっぱそういう余裕ないと、
は
い、
楽しくね
仕事楽しくしないとやっぱ進まんくない、
はい、
イライラしてたりとかさ、うん、なんか昨日こんなん言われて腹立ったなとかだったら仕事進まへんやんか、
はい、
そういうのも嫌やから明るくこう会社を明るくしたいなと思うちっちゃい蚊取り線香ぐらいの光しか出てへんけど、はい、
盛り上げよう
と盛り上げよう
とボケを連発して
火をつけてるわけ
火をつけてんだけど、うん、まだ、ま、一周回れば苦労すんだって
早めに消えてんのかでもめげずにねめげずにやり続けてください
あこれをね、うん、ほんまにやるんですけどこういうのラジオ聞いてこういうやつもおって、うん、俺も会社明るくしようと思う人が僕が増えていったらこの、うん、笑いラジオはもっと
そうですね
いい風になって熟成がもっと入ってくるんじゃないかと、はいはい、
その失敗談は笑いに直結しますからね
そうそう、うん、散々くらい話しても最終こんな明るくなれるんだと、
はい、今日だいぶ沈んで上がっての
このいいでしょジェットコースター理論
あの意図的だった
恋愛やったら、ね、ちょうどいい感じで
もう惚れられて
る惚れられてる今日惚れてるやついっぱいおるやろ
ファンレターをね
ファンレター
お待ちしてます
ファンってどう作るのシアリーズのファンってどういう人が作るやろとか
ああなるほど今どうですか
全然ついてないですね
で
いい
でもなんかお笑い塾 の, あのライブ2ヶ月2回やってるじゃないですか、はい、なんとなくシアリーズファンかなっていう殿方がちょっと
言うんですが何も気づいてないです
なんか写真撮っていいですかとか言ってる方いらっしゃいます
そうなんです、うん、
俺らも撮れよ
また出てきた
あやっぱりいろんな人がいる、うん、いるなって思いますけど
どういうこと？どういうこと
受け入れれる人もいる
けど、ね、あ、まあ、もちろんいるんじゃないです
かつかっちゃん見てファンになったらなかなか
いやいや、なんでですか
舞台をつかっちゃん見て、
はい、
好きなのでなかなかやっぱね許容範囲が広いな
そう、どうですかね僕はいいと思うんです
けどだってつかっちゃんこの前やったら、はい、お前は今1回目見ましたけど、はいはい、ダンス知ってたんですよ
あの僕がちょっと大本会じゃなくて踊り狂わせました終始踊るっていう、はい、
同じダンス参加したんですよ、
はい、もうずっとしてもら
いました面白いなこういう、まあ、ぜひねあの皆さんもこういう、うん、来たい、
はい、
学びたいという人って、うん、ぜひ高田さんのあれですかね、はい、ツイッターか何でした
そうですね僕のツイッターとかフェイスブックとか大阪お笑い塾で検索していただいたホームページもございますので
ぜひね、はい、来ていただいて、うん、様子見ていただいて、うん一回来てもらえたらなと、うん、
非常にあの個性豊かでね、うん、めちゃくちゃ魅力的な人が
いっぱいいますね、
うん、で原石ですよねあんまり本人気づいてへんけどめっちゃおもろいみたいな人もいっぱいいますし
いっぱいいる、うん、ほんまにいっぱいいますわ、はい、ぜひ来ていただいたらなと思いますので、はい、今日はですゲストでまた畠山来ていただきました、はい、どうもありがとうございました
また
よろしくお願いします、
はい、お願いします